新平家物語連続後期第258回一門都落ちの巻肉上吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は都に入った基礎の兵たちが乱暴狼藉を働く場面をお送りしました。後白河法皇は蓮華王院に滞在していました。そのため遠野弁兼光は院の御所で行われている院議の席と蓮華王院の間を行く度も通い、法皇の御意を伺う必要がありました。平家を都落ちに追いやった義仲へどれくらいの恩賞を与えるべきなのかについて後白河法皇の意見は意外なものでした。勲功の第一位は頼朝、第二が義仲、第三が行家という法皇の意見に対して衆議の場では、頼朝の名を挙げては義仲が収まるまいという声も聞かれました。結果的に今回は義仲、行家のみの感情に留め置かれることとなりました。審議の末に義仲には様の神の官職と越後の国、行家には備後の神の官職と備後の国が与えられました。また義仲には教授の狼藉を鎮めるようにということで院前で教授守護の支配が命ぜられました。この時義仲は自分の部下たちが都で狼藉を働いていることを知りませんでした。法皇の命を受けて義仲は自身の配下の者たちの警備区域を定めました。それでは本文を見ていきます。
どうだ、これで都を荒らまし義仲と兵で埋まるだろう。
幕下の手勢今や6万、その三つ割りの一つを配備いたしますれば。
何、我が軍はもう6万騎にも上っているのか。
摂津、河内、丹波などの武変どもが日々ご威勢のもとに集まるばかりでございますので。
そうやってきても困ろうが、洛中の食い物がよ。
よって来年の年貢まで自給の穀物を持つ者ならでは御尋問に加えぬことにいたしてあります。
それでも味方が増えるとどうしたわけか。
何がさて、武力を持つ者どもゆえ入り用とあれば在所の公家領、寺領、宮家などを襲いお叱りしても持ち運んでくるように思われまする。
なるほど、去年続きたの上死ぬといっても奴らはあるところを知っていると見える。良い方便だ。ところで市中の取り締まりはこの手配でまず良いか。
十分かと存じまする。
よし、早速兵を配れ。もう明日からは夜も静まり、昼は家業に精を出して庶民は案じるに違いない。
その効果を義仲は信じている。本気である。明治終わって諸将を立たせるとその日も彼は酒に暮れた。朝から夕べまで豊客である。かつて平家の門に寄った顔がここにも集まり、上洛の祝辞、武勇の褒めたたえ、そしていかに源氏の旗をお待ち申していたことかと、どれもこれも追賞を述べ献上物を捧げては入れ替わり立ち替わり帰っていく。
はて、俺はこんなにも偉いのだろうか。腰牛舎でやってくる遺憾の客も、三門の石学とやら奈良の神官とやらも俺の前では物だにろくに言えず頭ばかり下げていきおる。
客も耐えた後居間へ戻って、不破口枕に仰向けに寝そべりながらふとつぶやくと、その独り言へ貴重の影から答えた女があった。
何をご自身お疑いなされますのか。兵小国なきあと、平家一門を追いやったあと、都のうちはおろか、日本半分は殿の御手のものではございませぬか。
いや、誰ぞと思えば病人か。
もん、病人ではありませぬ。明日は徳を払っておきまする。
よせ、まだその容態では。
いいえ、気分もようて、今日は弱みさえいたしました。葵はもうこのように常の葵に帰っておりましょうが。
スルスルと、もう引く絹ずれが、黒髪の触る音が、義仲のそばへ近づいた。さて、葵は義仲に迫っていきます。無断で刀の病室を出て入落の義仲についてきた葵は命がけでした。明日は落内の王子を見て歩くことになっている義仲でしたが、葵は自分を連れていくように懇願します。そんな義仲と葵のもとに山吹がちょうど食を運んできました。山吹に向かって葵は越後の陣までは 女兵のたむろにいた造兵だったではないかという言葉を浴びせ、殿の口からもう一度女兵のたむろに追い下してもらうとの旨を述べました。山吹はそんな葵を半球の矢尻を思わせるような研ぎ澄ました目でじっと見つめていました。葵は山吹に向かって、わらわが何も知らぬと思うてか、栗から谷の夜のことなどと言葉を浴びせました。それでは再び本文を見ていきます。切り結んでいた目に自信を失うと、山吹はその旋律を全身のものとしておののいた。そして青ざめた自分の顔を葵に見られたくないように、いきなりそばの灯火を吹き消した。さっと風のようにすだれの外へ出てから、
殿、殿、葵様の病の毒を体にお受けなさいますな。山吹が悲しみまする。
と、たもとを噛むようなむせびを投げ捨てて、細殿の果てへ走り去った。翌日、木曽数万の軍兵は、七手に陣列を組んで、洛中を練り歩いた。死位のために。また、新たな主権者として、民へ臨む視察のために。義仲のそばには、巴と葵とが以前のごとく、駒を並べていた。この日、山吹の姿は見えない。そして葵は、闇やつれを見せまいとしてか、厚化粧をしていた。巷の京すずめは、もう、それが義仲の愛称たちであることを知っていた。また、噂に聞いていた、木曽の女兵隊に目をそばだてた。行進中、初めのうちは、義仲も厳粛な姿を馬上に保っていたが、やがてそんな自分が馬鹿げてくると、持ち前の野性を包まなくなっていた。しきりに群衆を眺めたり、都の風物に珍しげな顔をしたり、やがてまたあくび交じりに、
おい樋口、どうして都には怖くも美人がいないのか、聞くほどもなく辻々でも路傍でも見かけるのはしこめばかりではないか
と言った。樋口兼光はただ苦笑した。それを盾の近忠が受けて取ってこう答えた。
いや、おるにはおりまする。したが深層深くに隠れていて、外へは姿を見せぬもののようでございまする。
何としてぞ。
木曽殿のあまりな聞こえに恐れをなして。
うん、俺ども鬼とでも思うているのか。今宵からは洛内にも警備が敷ける。義仲は死後の職、ヤブウグイスも真相でよと触れおけ。まさか取っても食わぬわ。
帰還の夕べ、院のお使いとして遠野弁兼光が来た。そして数日のうちに献上が行われ、院庭において樹木の式があるが、ご依存はないかと、議場の内容も漏らして、それとなく義仲の意中を伺った。
越後の国を賜り、様の神にと行為あるか、ありがたくお受け申す。して、樹木の日はいつか。
と、義仲はすこぶる満悦な様子だった。さて、様々な女性との関係が描かれる、新平家物語の木曽義仲ですが、新平家物語の作者、吉川英治は、こんな風に述べています。それにしても私は、義仲でさえ、哀れでならない。彼が今後、様々な悪をやっても、彼のせいのみには考えられない。また、彼に配する女性に、葵を描き、巴、山吹を絡ませ、全くの、痴女、痴男をも描いているが、こういう世代の野生の将の警棒は、核もあったろうか、と思う幻想をたくましくしているのみで、古典が筆の裏に持っている憎みでもないし、また、江戸時代の完全懲悪作家の真似をしているのでもない。本日の授業はここまでになります。